ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
お
はようございます。嫁ちゃん大丈夫？
ヨマヨさんのおいおいおがもう定番になりましたね。
名物と思ってください。
名物になりましたね。
思います。はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
おい、
設定のポッドキャスト番組ですけど、なんか模型屋感がなくなってきてるよね。
まあ
完全になくなってますよ。
設定はいらないんじゃないですか。
いやどうでしょう。プロデューサーが消失あるんならあれでいいですけど。
まあ確かにね、はい、サイトの方には配信ブログの方にはそういうふうに書いてありますからね。まあ、その通りに読んでるだけなんですけれども、
そうです、私はね。
ただ、はい、声に出して言うときは、まあ別に、まあ設定のは、まあ、省いてもいいんじゃないかなと。
ということは、始まる前に話しなさい。
まあまあまあまあ。
はい。
はい。
お送りいたしますのは、最近読んだ漫画は、これ書いて死ね、バカの虎と。
おー。
なるほど。最近読んだ本は、
なんだろう、
スターリングラードの教則。
ああ、2巻出て
るな。2巻で終わっちゃいましたけど、まあまあ、
あ、そうなのか。
2巻で終わっちゃう漫画っていうのはいつもがっかりするもんなんですけど、これは頑張って言いましたけど、これはまあまあ、いいんじゃないかなと思います。
読
まよい
です。そうなんだ。注文する。
へえ。最近読んだ漫画か。馬娘。シンデレラグレーの方を読んで、ちょっと凹んでる藤持ちです。
どうしたのどうしたの。
よろしくお願いします。いや、まあ、馬娘っていうのは史実を元にしてるということはご存知だと思うんですけれども。
知りません。
あ、そうなんですね。まあ、実際の競走馬を、まあ、モデルにしているというか、実際のレースをモチーフにしているので、その馬娘シンデレラグレイっていうのは、オグリキャップっていう馬が主人公なんですけども、今そのオグリキャップの一番辛い時代のお話をしているので、今アニメの方はすごく盛り上がってるんですけども、原作の方が今そのパートに。
辛いところになってる。
そうなんですよ。オグリキャップが今一番辛いところで、で、もうクライマックスに向けて、もう奇跡が起こるわけなんですけども、そこに行くまでの過程が今気になってる、気になってはいるんですけども、わー、見てて辛いなーと、ちょっと凹んでおります。
まあでもわかる。漫画に気持ち持ってかれるってことはあるよね。
まあそうですね。
それはある、
ただこれを乗り越えるともう感動のクライマックスがやってくるということなんで、まあ、ちょっと頑張って。
素人質問で申し訳ないんですけど、
はいはい、
オゴリキャップってオス馬なんですかメス馬なんですか。
あ、もうオス馬です。
ただオス馬だけの馬娘なんですね。
そうなんです。馬娘はもう女性のみなんですよ。もう馬娘っていう。
それは娘やからね。
だけいない。
でも、
馬男はいないっていう。
オス馬だろうが、メス馬だろうが、みんなメス、馬娘になっちゃうんですね。
まあ、そうなんですね。
変なの。
うん、ただ、見た目的には、オス馬に、耳にちょっとリボンっていうか、カチューシャじゃないな、リボンみたいなのがついてるのがオスで、どっちやったかな、逆やったかな。まあ、要は、右についてるか左についてるかで、オスとメスが違うっていう、一応ルールはあるんですよね。
ね。
まあ、ただ、劇中ではもうほぼ関係ないというか。
関係ないですよね。
全部女性だけなので。
そりゃそうでしょうね。うん、とかしても面白くないですからね。
ただまあ、うん、レース内容は、やっぱりすごい迫力があります。特に、シンデレラ・グレイの方は、そういう、キャラクター同士のこうバチバチっていうのも描かれているので、プリティ・ダービーの方はね、なんかこう、その辺はマイルドになってるんですけども、もう絵柄が、こう、ガーッとこう、リアルになったりとか、
うん、馬になるんですか？
馬にはならないですけども、そういう歯を食いしばる とかね、そういう汗がドゥアーって吹き出てるとか、うん、そういう熱い、まあ、いわゆる本当にスポコン的な描かれ方をしております。
うん、
はい。もし、興味がある方はご覧ください。
うん。いや、興味はあるし、史実通りの展開っていうのは、ちょっと聞いてて、
うん、
オグリキャップが主人公ってことはいろいろな、まあ、まあいいや。それで、ヨマイさんのレニングラードの教族、
はい
はい、
うん。
はいはい。これは、僕とモッチさんのは大メジャーだけど、
はい。
ヨマイさんの言ったのはあんまりメジャーじゃないよね。僕一巻持ってるけど。
そうかな。ハイミラ先人有名じゃないんですか？
あ、いや、有名ですね。有名ですね。
有名ですね。
どんな話かぐらいちょっと紹介してくださいよ。
そうですね。サバラジオを聞いてることばっかりじゃないですからね。
そうですね。受けた。
ですね、時は、あたかも、二次大戦。
大祖国戦争ですね。
いわゆる独ソ戦というもの、歴史上でも、指折りの、凄惨な戦いが行われたという時代でございますが。
独ソ。
まあ、スターリングラードというぐらいなので、まあ、途中からスターリングラードが舞台になるんですが、まあ、出てくるのが、まあ、主人公がまず、まあ、二人おりまして、一人がメガネのちょっと冴えんような、兄ちゃん、ちょっとおっちゃん入りかけの兄ちゃん。
うん、そうだね。
メガネかけたちょっと怪しげな兄ちゃんなんですな、これが。
うんう
ん、で、もう一人がもう女に見間違えるぐらいの美青年。
美青年。
で、片やメガネの方はもう口八丁手八丁で、もう平気で、人を煙に分けるっていうですね。
うん、
ね、まあ、詐欺師のような方ですね。
うん、
そうなんですか。
そうなんです。
この方、美青年の方は、まあ、拳銃の名人とかですね。
ほう。
で、まあ、そうね、もうこれはもうほんまに偶然としか言いようがない、出会いがあって、なんだかんだで、つるんでいくことになるんですけども、まあ、周りは戦争してるわけで、ドイツとロシアが、ソ連が大戦争してる中、そんな中でも、まあ、普通に民間人は生活してるわけで。
うん、
で、そんな中にも、当然、悪党もいる、スパイもいる、暗殺者もいるという、混然とした状況の中ですね。互助組織っていうんですかね、あれはね。
互助組織。
そういう、お互い助け合うという。
ね、うん、
当然、仇じゃないんですよ。そういうやつ。まあ、言うたらヤクザみたいな連中なんです
ね。うん、ヤクザっぽいね。
仇の連中ですね。うんうん、そういう奴らが一応采配して、何か物を届ける、何か、誰かに、人に伝言を伝える、誰かを殺しに行く、そんなことをやってるわけです。
うえ。
うん。
その、戦争中でもね。
うん。
で、以前は違う町を中心、ねじろにしてやってたんですけど、いよいよちょっと場所を移そうということになったのがスターリングラードということになるんですね。舞台が。
なるほど、なるほど。
うん、で、そんな大戦争してる中でも、そいつらは生活してるし、普通の市民家庭で生活してる人たちがいる。という中で、うん、その二人はいろんな仕事をしていくと。
うん。
なるほど。
うん。これね、あれだよ、今の話聞いたら、真っ暗闇な感じがしますけど、コメディーですから。
コミカルですね。
コメディーなんだ。
コメディー。スターリングラードの教族と言ってますが、実際はまあそうですね。ノリとしては西部劇的っていう感じですかね。
うんうんうんうん。
果たし合いがあったり、主人公たちにもそれぞれの過去があったり、
うんうん、
出てくる奴らにも過去の因縁があって、この恨みを話さるわけにはいかないっていう人が出てくると。
うん。
その中で二人がどうやって泳いでいって、自分たちの念願を果たしていくのかというふうな話。
う あ、そうなってくんだ。うん、よしよし、2巻買うぞ。よし。
で、まあ、1巻、2巻しかないんでね、僕ね、2巻ドラマンがでも打ち切りやん、それって思っちゃうたちなんで。
うん。
なんかあんまり2巻でやる漫画であんまりいいイメージはないんですけど、2巻目買ってみたけど、これは見事に、まだまだ書けたと思いますよ。3巻は余裕で生きたと思うんですけど、
うんうん、
きちんと話は見事にまとめてくれてますし、ちゃんとそれぞれの因縁を語られるんで、僕はこれはこれで良かったと思います。
そうなるほどね。俺たちの戦いはこれからだエンドではなかったということですかね。
いや、それはそうです。いや、彼はまだ生きてるんで、
うん、あ、戦争が終わるわけではないんだよね。
そう、戦争は終わらないし、うん、二人の生活はまだまだ続くんで、それで、どうなったっていうことで、なんちゅうのかな。そういう、まあ確かに俺たちの戦いはまだ続くではあるんですけど、
うんうん、
それはもう我々が生きてるのと同じように、我々の生活はまだまだこれからも続くんやっていうのと同じような意味合いだと僕は思いますね。
うん、そうだね、うん。まあ、たくましい、生きる民間人だよね。特殊技能を持った、ね、うん、個性ある民間人たちが助け合って生きていく姿だよね。
で、
ね、
で、誰が誰を裏切るか分かったもんでもないし、
う
ん、
そうそう、
誰
が誰
を殺そうと思ってるかも分からないというですね、うん、その辺はもう非常に我々のような人間が生きていくと、もう3日以内に死んでるようなっていうような場所です
ね。あ、そうそうね。そう、僕なんか絶対生きていけないな。もっちさんが一番強いかも、あの世界では、
う
ん、
どういうこと。
読めばわかる。それじゃあさ、メールにちょっと行こうと思ってんだけど、
はい。
ジークアクスネタのメールが一通届いてまして、今週は。はい。
ありがたい。
また、前回もそうでしたけど、ジークアクスネタってことで、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。
ちなみに、今日は、うん、通常通り月曜日に収録しているので、まだ最新回は見ていません。
あ、そういうことですね。
ピンの治療は見ておりません。
今回はね。
はい。はい。これはケンタケシさんからのメールをいただいてます。中国地方の方、はい、普通のお便りです。はい。こんにちは。趣味が高じたオタクという設定の一般人です。
私もです。私もです。はい。
設定。
いや、設定か、君、
毎回。そういう、そういう手っていうね。
うん。ジークアクス、物語が大きく動いて、街について語られることも増えてきましたね。
はい。
展開が展開なだけに、彼女について否定的な意見も聞かれ、まあ、リアルタイム鑑賞の醍醐味を楽しんでいます。
うん、うん。
まあ、これが主題ですね。このメールの。うん、一度に最後まで見せる映画と違って、テレビ放送の毎週アニメは、結末を知らないまま、途中段階で感想を持ってしまうため、登場人物たちにとっては、分が悪いメディアと言えると思います。まあ、いろいろね、そう、見た時点のことで感想言うもんね。
ね、確かに。
ミスリードもあるってことだよね。うん。で、次ね、4段落目。僕はよく引き合いに出すのですが、ガンダムシードの放送中、主人公キラが悪く言われた時期がありました。
ありましたね。
ガンダムシードは途中までファーストガンダムをトレースするような物語展開になっているのですが、うん、友人が、キラは嫌な奴だ。アムロはもっと立派だった。ふっと思っちゃいますけど、みたいなことを言うわけです。うん、そこで思ったのが、いや、ここはアムロが拗ねて脱走した頃の展開に似せてあるパートなんで、キラが嫌な奴になっているのは同意だとして、あの頃のアムロを立派だと本気で思ったのか、苦境をバネにして立派になったラストを知ってるから、今はそう思えるだけじゃないのか、ということです。
そうですね。
予備知識があったり、リピートだったら安心して見れるため、嫌な奴になっているシーンも安心して見れてしまうのです。とはいえ、30分見せては1週間放置するこの発表形式でないと途中感想を持てないわけで、キャラクターが嫌われる危険性が大きくなる代わりに次はどうなるんだと一喜一憂したり予想したり語り合う楽しみを与えてくれます。完結後にこの物語に出会う人はこの楽しみを味わうことなく一気見する可能性が大です。
うん、
過ちが元で転落破滅の結末を迎える物語なのか、英雄の誕生につながるのか、贖罪の話になるのか、 小さな幸せに気づく話になるのかわかりませんが、うん、今しかできないカンカンガクガクかなこれは、うん、が楽しくて仕方ありません、うん、辛口含めていろんな感想に触れたいと思います。マチュ大手記といただきました。最後に落としましたね、ケンタケシ君ですね。さすがです。はい、
ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
まあ確かに、だから僕ら本当に、僕も含めてケンタケシ君の言う通り、翻弄されてますよね。
まあそうですね、まあ、
ね、
うん、それが楽しいんだよね。
ね、もうコウモリに当たらんと清々しいですからね。
うん、あ、予想がね、そうよね。次回コンペイトーの回になるって思わんかったもんな。
これでね、眉間のシーンが現れるとまた眠れない夜が続いてしまうってやつですからね。
そう、なんちゃらのバラなんだっけ、また教えてください。
シャロンですね。
シャロンのバラか、うん、ね、もうちょっと詳しく扱うような気がしてますけど、うん、っていうのはやっぱあれだよね、この登場人物を好きになったり嫌いになったり狂犬って言ってみたり、分かるって言ってみたり、こう僕らこの、うん、ガンダムを見て、あ、Gカクスを見ていろんな気持ちにさせられて、それはなんかこう送り手側の力だと思うんだけど、
そうですね。
でも一つはさ、こういうなんかこうジェットコースターみたいなっていうのは12話で終わりたいっていうか、うん、いうこともあるだろうけど、うん、その中でニュータイプっていうものを、
うんうん、
強化人間も含めて、
うん、
描こうとしてるってことが、
うん、
あ、この後半でね、なんか、ニュータイプを描くために必要な下ごしらえって感じがするんだよね。
うん、
うん、アムロも嫌なやつだったけど、それを超えて、ニュータイプへの入り口に立ったわけだよね。
まあ、なんちゅうだってね、ガンダムは少年の成長物語、まあ少女、最近が少女も入ってるわけですけど、いうのが基本だとは思うんですよね。
ジュブナイル。ね。
いや、それは基本だと思うんですね、ガンダムって。
うん。だから、この、やっぱり、女の子たちが、また成長していく物語なんだっていう、まあ女の子って言わなくてもいいや、少年少女が何でもいいんだけど、で、その中にやっぱりさ、アムロもそうだったけど、恋とか、革命とか、
うん、
俺恋と革命だと思ってて、青春って
、
だからなんか本当にこう Gクアクスの中では恋と革命が描かれてるなって思うんだよね。
革命っていうのは自分が住んでる世界が変わるというようなことですか？
あ、いやいや、自己革命、革新でもいいです、うん。環境は変わるってことじゃなくてもいいです。
その世界の見え方が変わるということも含めて。
うん、そういうことですね。そういうことですね。まあ、今のは乱暴な話なんであれですけど、なんだろうな。本当にあっちこっち飛ばされるっていうかな。
うん、
僕らの見てる気持ちもね、
うん、
でも前も言ったんだけど、ラストのエンディングテーマのなんかハッピーさ、シスターフッドっていうかな、マチとニャンがカラオケやってて、
ああ、
歌歌っててさ、
で一つの部屋の中でね、
そうそう、一人一人暮らしてるところも描かれるけど、二人で一緒に歌ったりじゃれ合ったりするのも見せてるから、うん、あれもうまいなと思うんだよね。で、あれにほら修二が入ってくるんじゃないかって山井さんが言ってたじゃないですか、うん、
ね、全く入ってこないですね。
いや、
まだあると
思う。いや、でもまだあり得ると思うよね、うん、
最後の最後でいいですか、
うん、とか入ってたら泣いちゃうと思う多分、うん、最終回がそういう展開で、それでラストでね、修二とかいたら泣いちゃうかなって思うけどね、僕はね、納得できる話だったらね。
ソドングルーがごっそりおったりとかね。
そうですね。あれ、マチュってソドンに乗ったの？
今あれ、なんだ。
独房に入ってますね。
あれ、ソドンの館内でしょ。
あれはやっぱ館内なのか、そうかそうか。
だからアムロが入ってた独房ですよね。
ああ、なるほど。そう思うとすごいね。
ニュースで現在指名手配中のうんぬんかんぬんって軍警察はとか言ってニュースの言うてたわけですから、うん、つまり、警察は 捕まえてないっていうことになる、
ね、そうですね、それはそうですね、うん、
ただ
でニャンハンも行き場はなくて家族いたら連れてこいって言ったのにキシリアが一人ですっていうね、うんうん、
そのニュースの報道ではそのまあ逃走していたあの、うん、ガンダム2台とも赤いガンダムもジークアクスもあのまあジオンの側が、うん撃墜したって発表してましたね。なのでその撃墜っていうところで
つまり嘘やいうことですからね。
まああの、うん、シャリアブルが情報なんかもみ消す可能性はなきにしもあらずかなと感じましたけど、
ね、いやもみ消すとは
要はもう撃墜した時にパイロットは死にましたみたいな。
いやね、嘘を伝えたいうこと。
そうですね。まあ偽りのことを発表するかもしれないかなと、
まあ、まあ、でもまあそうでしょう。
でないとね、こう警察に引き渡せみたいな要求来るかもしれないし、だから。
なりますよね、普通なりますよ。まあ、だから、片や客人として、あの、君のような人を探していたぐらいのレベルで言われて、片や牢屋にぶち込まれてるわけですから。全然対抗が違うっていうわけ で、
ね、今回で、まあ、ニャンの方はあの今まで着てた制服と違う制服のキャラクターデザインが発表されているので、まあ、おそらく制服がね、うん、また違う制服を着たニャンの、まあ、
違う制服っていうのは何と違うのことなんですか。
今まで着てた
学生服の、あのパチモンの学生服とは違う設定が出たってことですね。
そうですね、はい、それがもう発表されているので、はいはい、おそらくそれがフラナガンスクールの制服だろうと、うん、
あのスカジャンの格好じゃなくて
スカジャンの格好ではない、
うん、
ちゃんとした制服の姿のニャンのキャラクターで、うん、イラストというかあのキャラクターが発表されているので。
あ、それ知らなかった、
うん、だからもうその、まあ、フラナガンスクールに通うにしても、まあ、ニャンとしてはもう通えないと思うのでまた偽名を使うのかなみたいな。
通えない、どうそれはどうして、どうしてあの偽名を使う必要があるんですか。
いや、なんかこうニュースで発表している人ではないっていう、まだ別人というか、まあ、全く関係ない感じでないと学校通えない。
報道ではもう発表されてるわけですか、ニャンっていう名前が。
まあちょっとその辺までははっきりとは分かんないんですけども、
あの仕事斡旋しとったおっちゃんは名前も出て、まあ、捕まってますけど、
あ、まあ、少なくとも、ね、もうサイド6には入れないとは言ってましたからね、
うん、それはそうです、それはそうでしょう、うん
うん
うん、
ただニャンはもう完全にもう実名で報道されてるから。
されてました。
うん、あのニャンはニャ、あ、ごめんなさい、ニャンじゃない、マチュ、
マチュはね、
マチュ、うん、あの、うん、アマテユズリハっていう実名で報道されているので、うん、マチュの方はもう完全にもう、
うん、
なんていうのか、別人としてでないと活動できないというか、表に出れないという。
まあ、表に出ることがあるのかって話ですからね、
うん、
そもそ
も、うん。
ただ、出ないと、ねえ、ちょっと、どうなるかっていう。
別に、それはソドンのクルーとして、うん、もう仮に働くとしたら、表に出ることはないじゃないですか。
まあ、表に出なかったらいいですけども。
サイド6に戻らん限り表に出ないですよ。
まあ、ただ、アマテ譲り派っていう形では、行動はできないかなっていう。
どうして？
だからもう、そうじゃ、あの、犯罪者をジオンがかくまってるっていうか使ってるみたいな感じになると、ジオン側もまずいんじゃないですか。
いや、これはこれこれこういうで、彼女は英雄ですって言ったらそのままになるかもしれないよ。
あ、まあだからその、実はアマテ譲り派はこれこれこういう形で彼女は英雄だったんだっていう風になればあれですけども、そこまでの大逆転があるかどうか、
うんうん、いやいや、まあでもあれだよね、サイド6に残されたお母さんがあまりにも不憫だよね。
まあそうですよね、
うん、でまあ外交官の娘で、まあね、お父さんが外交官なんでしょ、
うん、
面識、
あのシャリアブルとあのマチュのお母さんは一応面識はあるんですよね。
どこで、
なんかその
ああ、同じ空間にいたっけ？
車に乗ってましたよね、確か。あの人と一緒に。未来の元、ね、ああ、そうそうそう。
カムランね。
カムランと一緒に。
うん、いましたね。うん、
それはいたいた。うん。
なんで、その時に面識があって、あ、君のお母さんはあの時の、みたいな感じにならないのかなと。
いや、カムランじゃないや。会ってました、シャリアブルとお母さん。
あ、なんか、はい。なんか、なカムランと会うときにいたはずなので。
車内
に？車内だったかな。なんか、ちょっと車に一緒に乗ってた。まあ、もしかしたらその別のカムランたちが乗ってた車とは別かもしれないですけど、カムランとシャリアブルは後部座席に乗ってたじゃないですか。うん、で、僕は助手席にお母さんが乗ってたんじゃないかなとはちょっと思ったんですけど。
そういうカットはありましたか？
なんかあったような気はしたんですけど、もしかしたらちょっと違う車だったのかもしれないし、その辺はちょっとさらっと見ちゃったんで、はっきりとは断言できないですけど。
うん。まあ、僕はそれはどっちとも、どっちともちか、もちさんの言ってることは大半はその通りだと思ってますけど、面識があるかどうかはちょっとフィルム上で、まあ、本当にさらっと表されたぐらいの感じでしか出てないと思うんで、うん、まあ、それはもう一回見ないと分かんないよね。
確か、
うん、
シャリアブルに対して、カムランが到着しました、みたいな形で部屋に入ってきたようなシーンはあったと思うんですけど。
うん、まあ、確認してみますよ。
はいはい。
だから、面識があったとして、あれなんだよね。だから、シャリアブルと面識があるから、あるとして、もっちさんはそこで、本当は何て言おうとしとったの？
うん、なんかその、お母さんに対してシャリアブルが、娘さんのことは私に任せてください、みたいな形で。
なるほどね。
なんかこう、一言言ってくれたらお母さんちょっとそこで救われるんじゃないかな、なんて思ったりするんですけども。
いやまあまあ、でも俺はジオンに拉致されたと思うと思うから、なんか結構、なんか国際問題化するのが激しくなるのかなとも思ったけどね。まあでも本人の意思だとかするんかな。まあ、これサイド6からどのぐらい距離を取った場面設定になっていくのかっていうのは、知りたいね、やっぱね。まだでも、あれですか、ソドンはサイド6の外に出てましたっけ、もう。
もうコロニーの外に出てますよね。
出てたよね。うん。
で、しかも、今週放送されている、今週放送されるのが、まあ、劇場版で、ビギーニングとして上映されて、テレビ版には放送されなかった部分の、まあ、シーンが放送されるということで、そこでお話が一旦、ね、こう、分かれるかどうかですよね。
分かれる？
うん。なんで、要は、来週の放送で、あれから何年後みたいな形で放送されるのかどうかっていうところですよね。
ああ、いきなり時系列が飛ぶ場合があるんじゃないかってことか。
そうなんですよ。
なんないとは言えない
。だからもう、ニャンはフラナガンスクールに入って、もうすっかり馴染んでっていうところから始まってみたいな。
なるほどなるほどね。
街はもうちょっとソドンの中でなんやかんやあってみたいな。で今はこんな形で生きるしかない、
うん、
みたいな。
時系列が飛ぶっていうのはまあないとは言えんだろうね。
もうすっかりもうやさぐれてしまった街がもうどうなってもいいやって言いながら戦っていると。感じ
まあ、そうなるかもしんないね。
まあまあね、この辺は、まあ、あくまでも予想なんで、まあ今までことごとく予想が裏切り続けられた、裏切るじゃないな、予想が外れたジークアックスだから、また驚きの展開があるのかもしれないな、と。
うん。
いうところ、
ね。まあ、その時系列を飛ばすために、コンペイトの、
うん、
シーン
を入れると。
を入れるって考えたってわけだけど、僕はニュータイプを深めるためにこのタイミングで入ると思ったっていう感じだね。
まあ確かにね、うん、なんか、ゼクノバって何ってもう、思ってる人もいると思いますからね。
そもそもね。
うん。うん。その辺の
シャロンのバラとか、バラが、あれだよね、ガンダムがバラがなんとかって言ったんだよね、囚人ね。
うん。
うん。
バラが、
だから、
バラが何だったっけな。
うん。言ったよね。
開花する
あれが、あれの説明が全くないから、
まあそうですね。
あれの説明をして、そこでなんかこう、ニュータイプとか、シャアの行方とか、そういうのがもうちょっと解像度が高くなって、伝わってきて、あ、だからなんか新しい新映像はあるっていう前提なんだけどね。
うん。まあ、あってほしいんですね。
うん。まあ、それはちょっと思ってるし、あ、思ってますね。うん。まあ、どうなることやらね。確かにここでインタールードっていうか、ね、うん、もう一回一年戦争の映像に戻るっていうことを、あ、なんだ、やるんだ、ぐらいにしか思ってないけど、
うん、
いかようにも悪用じゃないな。深めに使えることはできると思うんだよね。ニュータイプ論とかの。
うん。
うん。だから、僕は、まあ、時系列トーンって飛んで大人になった、マッチュとか見たいっていうのはすげえ同意なんですけど、それを見てみたいですけど、うん。まあ、ほんとどうなることやらだね。
2話で、描かれた時のサブタイトルはただ単に白いガンダムっていうサブタイトルだったから、まあ、一年戦争でまだガンダムが白かった時のお話なんやなっていうイメージですけども、まあ、今回は月に落ちるですからね。
うん、
なんだろうなって。ね、しかも落ちるっていうのが墜落の墜の落ちると、うん、まあ、打天使の堕落の堕っていうのと二つわざわざついてるということは、まあ、
シャロンのバラっていうのがそもそもどうやってきたんかいう話が出てくるかもしれんなと思ったりとかね。
劇場版でもなんかこう、シャロンのバラが消失しましたみたいなことしか、セリフだけしかなかったですもんね。シャロンのバラとは何だっていうことまでは描かれてないですもんね。
うん。
だから、その辺も説明してくれるのか。
うん。
です
ね。まあ答えは明日、明後日の夜。うん、
この月に落ちるの、その堕落のダーの方が、もしかしたら町のことなのかっていう、町は月に行くのかみたいな、
うん、
まあそういうところが気になるところですね。
うん、
いやいや。
あとは、また外れ予想をするとしたら、町がまた家族に迎えられてね、最後に、私には帰れるところがあるんだと言って。
なるほどね。
まあ、最後の最後でそうなるといいですよね。
外れ予想です。
もう当てる気ないでしょ。
思いついたこと言ってるだけで、思いついたこと言ってるだけです。
まあまあ、お互いそうですから、はい。それは間違いないよね。うん。ケンタケチ君のメールに戻ると、はい、なんだろう、終わり方のパターンが、
うん、
過ちが元で転落破滅の結末。
うんうん。つらないと思うな。
じゃあ、英雄の誕生。
うん。
うん。あるいは食材の話。
うん。
あるいは、小さな幸せに気づく話。さっきの町が家族がいるんだ、みたいな。
そうなんだ。で、結局そこちゃおうかっていう気もしちゃうけど、それやったらちょっと小さい気もするんですよね。お帰りなさいで。帰るところがあるっていう幸せに気がつくみたいなね。それはちょっと、いかにも小さいよな、という気がする。
水星の魔女もそう言ったらそういうことだったのかな。
水星の魔女、食材がね、途中から入ってきたいう感じはあるんですけど。
うん。そうですね。で、食材に、の彼方には小さな幸せで終わりって感じだったかな。
そうですね。
うん、まあ、ケンタケシ君鋭いな、と思いますね。まあ、本当あれですよね、あっちこっち振り回されながらこうやっておっさんが世間話ができてるだけでもやっぱ相当楽しい作品だってのは間違いないですよね。
そうですね。うん、まあ、こんだけ周りがケンケンゴーゴーと、まあ、語り合ってるって。
ケンケンゴーゴーやったかな、やっぱ。ケンケン、カンカンガクガク。
ちょっとその辺は、ちょっとごめんなさい、僕。
カンカンガ
ク弱い、ね。
いや、さっき俺が読んだのに合わせてきたから。
ケンケンガクガクやったっけ、あれ。
あ、今ね、辞書で調べようとしてますよ、皆さん。
カンカンガクガク。
カンカンガクガク。ケンケンゴーゴーじゃなかったかな。
う カンカンガクガクだね。合ってたな。
ケンケンがゴーゴーですね。カンカンはガクガクですね。
ああ、なるほどね。
あ、そういう読み方もできるってことですか？
いや、違う。いやいや、この読み方はカンカンガクガクだけど、ケンケンゴーゴーって言葉もあるってことでしょ？今の
は。うん、うん。ああ。同じような意味に取っちゃってますけど。
また違う？うん、ケンケンガクガクとカン、あ、カンカンガクガクとケンケンゴーゴーは意味が違うのかどうか。
ケンケンゴーゴー、ケンケンゴーゴーは大勢の人が やかましく騒ぎ立てる様子のことを指しますと。
ああ、はいはいはい。まあ、
騒ぐだけ。
騒いでますね。
騒ぐだけ。
うん。
で、カンカンガクガクは、そういう討論のことですよ。
うん。だよね。で、これが、混交し、御用されたものであると。ケンケンガクガクってのはもう御用であると。
御用？一応、
間違、ケン、あのね、ケンケンガクガクよ。大丈夫？ケンケンガクガクは、
ごちゃになっちゃってるってことですね。
そうそうそう。で、今の状態が、一般的であって、ケンケンゴーゴーとカンカンガクガクが、ごちゃごちゃになって御用されているっていう説明なんだよね。うん、
騒いでるだけなのか、それが討論なのかっていう。
おー、なるほど。そういう意味があるんだ。
うん。で、ケン君は討論の方を使ってるってことなんだよね。
うん。
いやー、面白いなー。ケン君も、この戦線に参加してくれたんだね。ジークアクス戦線の。
うん。
ね。ジークアクス言いたい放題はまだ続いてるので、まあ、これ、普通オタとしてもらってますが、リスナーの皆さん、どうぞ。毎週毎週、振り回されましょう。
俺の予想聞けや、いうの待ってますから。
ああ、そうそうそう、そうそう。ハッシュタグにもいっぱいそれがあるんですけどね。
まあね、まあ、当たらずも、発揮当たらずも、違うわ。また変なこと言っちゃった。まあ、当たらなくてもいいと。
あ、それは当てるためにやってるじゃないと思ってるから、ね、うん、楽しむためにやってるんだからね。
国の願望や妄想を語るんですよ、これ。
いや、そうそう、僕、ね、そういう他の人の、そういう予想というか、こうあったらいいな、みたいな話をちょっと見たんですけども、それで面白かったのが、みんな なんかこうね、こう、ハッピーな方向で進んでほしいと願ってるんやな、っていうのが、
ああ、全体の傾向としてね。
はいはいはい。だから街がね、もう、シュージとニャンが幸せになれるなら、もう私はどうなってもいい、みたいな形で、その二人のために戦おうとして、で、その時には、シュージが帰ってきて、みたいな、なんかそういうハッピーな方向の、エンディングに向かってのストーリーを望んでるのかな、望んでるんだな、っていうのが、ちょっと面白かったな。
まあハッピーなのはいいことですけどね。
ただ鶴巻監督はそういうふうに持っていかないんだろうなみたいな。
そうなのかな。
わかんないですけど、ただ今までの作品、まあ、トップを狙え2とかフリクリを見てるとそういう傾向があるみたいな。
うん、2ってアカンラストですか、あれ。
いやね、ちょっと僕トップを狙え2はよくわかんないんですけども、なんかこう、主人公が途中で交代したりとか、なんか結構、ややこしかったらしいですよ。うん、らしいですよ。僕、フリクリ2、フリクリ2じゃないや、フリクリ見てないんですけども、
フリクリは見とらんけど、
トップを狙え2は、なんか、主人公が、まあ、この子やと思ってたら、実は違うかったみたいな。ごめんなさい、僕もちょっと、また聞きしただけなんで、はっきりとはよくわからないですけども。
どうやったかな、
そういう前例があるから、だから今回ももしかしたらマチュが主人公だと思ってたら実はニャンだったみたいな展開があったりするのかみたいな。まあ、あくまでも予測ですけれどもね。いや、なんかこういろんな人の意見とか見てて、
ちょっとそうやったかな。
まあ
うん、いや、引っかかりますやん、そりゃ。予測じゃなくてそれは事実の確認ですよ。
ちょっと、その辺はまた、よまよさん、教えてほしいです。
自分でも見なさいと、僕。
なんか今、時間がなくて。
ああ。
時間は作り出すもんですよ。
いや、ね、東海座の支援が始まってるからね。
そっちの方もね、ちょっと力入れていかないといけないし。
じゃあまあいきなりこの話は引き取ってしまって。
引き取りましょう。
ちょっとね、僕、モデルアート誌、うん、通刊1165、7月号に僕の記事が載ったんで、うん、ちょっと紹介させてください。
そうですね。
48分の1の、うん、これは、ミニアートっていうメーカーのね、
はい、
キットなんですけど、うん、48分の1のユンカース F13 っていう、
ユンカース、
機体の、うん、それとは違うけどね。あれはワンちゃんだよね。
そうですね。
うん。このユンカース F13 っていうのは、すごいね、1919年頃に、開発された、第一次大戦が終わった後に開発された機体なんだけども、うん。うん、これを作ったんですよ。あのね、表面が波板でできてて、うん、はいはい、軽量ジュラルミンでできてて、モノコック構造で、はい、
うん、
その頃は服用機とか針線をするのが普通だったのに、一枚板の、一枚バネの単容器として作られていて、
はいはいはい、
うん、まあ速度はまあ170キロぐらい、
お、
航続距離も1500キロぐらいかな。
お、まあ、当時としては、うん、
パイロットが2人で、
うん、
お客さんが4人なんだけど、
うん
うん、これが、でもすごい、対戦艦で、できたばっかりの、
うん、
民間航空っていうのを、
はい、
支えた名機なんですよね。
うんうん、
で、まあ、それを作ったんですけど、これはね、そうそう、風立ちぬ、
うんうん、
っていう宮崎アニメがあるじゃないですか。
はい、
あれで主人公の技師は何だったっけ？
堀越か。
あ、二郎だ。そうそう、堀越二郎が、うん、ドイツに、ユンカースに、出港してね、出港じゃない、ごめん、見に、視察に行って、そこで、
はい、
美しい機体だっていうのが、うん、まあ、いろいろな機体を見るんだけど、この、うん、ユンカース F13 を見て、うん、つぶやくっていうくだりがあるんだよね。
はい、
うん。
まあ、そんな機体を作りました。でね、キットはね、
うん、
ものすごく出来がいいっていうかな。だから、図面上本当にできるだけ、こう、正確な縮尺にしようっていう意識があるのがありありと分かって、
うん、
うん、まあ、それゆえに、
うん、
主脚とかが、ちょっと繊細すぎちゃって、ちょっと弱いかなと思ったけど、まあ、組んだら、それなりの強度が出るんですよね。
はい、
うん、で、
よかったです
ね。波板表面で、
うん、
なんだな、胴体が、4つに分割、うん、4面、縦、上、下、右、左に、うん、分割されてるんですよね、胴体が4枚に。
へぇ、
う
ん、
胴体がそう。
はい。
上下右左に、
うん。4つの板になってるわけですよね。
へぇ、まあ、
で、それ、まあ曲面分も持ちながらの板なんだけど、それがね、うん、主翼も尾翼も全部だけど、パーツが気持ち悪いぐらいピタッと合うんですわ。
へぇ、
うん、だからね、思ったより作りやすかったんですよね。
へ
ぇ、うん。高い、値段としては、機体はでかいし、
うん、
値段としても結構な値段が、あった、9680円から1780円で、はい、いろんなバリエーションキットが出るんですって、これから。僕はその最初のやつを作りましたね。
まあまあ、水蒸気、そう。お値段ですけども、まあ、それでも、そんだけ作りやすいということで。
うんうん、作りやすいけどでかいんですよね。うん、だから、組み合わせの、噛み合わせがいいから、
うん、
ほら、なんか、雑誌作例でもあるから、
うん、
客室とか操縦席を見えやすくしたいから、
あ、なるほど。
天井を取り外せるようにしたんですよね。うん、というか、まあ、接着しなかっただけなんですけど、うん、まあ、そこに磁石入れて、ぴったりつくようにはしたけど、
おー、なるほど。
うん、でも、なんかね、そういうので、 あの成立するぐらい合わせがいいんですよね。
うん、いいですね。
うん、だからまあ恐るべしという、
うんうん、
このミニアートって思い起こすとまずは AFV だからだったんですよね。
うん、
で AFV の車内もびっちり作るっていう、
お
うん、ちょっと困るぐらい細かく作っちゃって
客席
のランナーから切り離せないぐらい細かいパーツがあるような、
あららら、
そういう状態で僕も恐れをなしてこのキットを組み始めたんですけど、
うん、
その、AFV ばっかりのメーカーだったアカデミーが最近は飛行機を作ってるんですよ。
うん、
僕が思ってるので言うと、この F13 より前に P47 サンダーボルトっていう、米軍の、ね、
はいはい、
重戦闘機が48で出てて、それ買ったんですよ。うん、出来が良かったから。
う
ん。うん。うん、まあ、組んではないですけど。
あら。
先に、雑誌作例の話が来て、
まあまあ、
そっちでアカデミーを作ったんですけど、
うん、
アカデミーごめんごめん、違う、ミニアートを作ったんですけど、あ、こんなにいいんだったら本当 P47 もできるなと思って、
おー、なるほどね、
うん。思ったぐらいでしたね。
え、うん、アカデミーってさっきおっしゃいませんでした？
間違えた、アカデミーじゃなくてミニアート。
ですね、
ごめん。ミニアートです。
ミニアートってどこのメーカーです？
おそらくポーランドか今戦争している
ウクライナ
東
の方、
東ですね、
うん、
違うかな、ちょっと調べてみようか、ミニアートね、うん、
そういえば昔 P47 のゲームがあったな。
何それ？
その P47 が次期のそのゲームがあったんですよ。シューティングゲームっていう、まあ、飛行機がね、
ああ、パイロットになって。
まあ、パイロットというか、自分の機械、自分が操る時期が P47 っていう。
ああ、自分の機体が時期ね。
はい、はい。が P47 で。いや、もう P47 です。そのまんま P47 っていう。
いつ頃のゲームですか？
もうだいぶ前ですね。僕がまだ20代の頃の。
ああ、それだいぶ前ですね。
うん、ゲームなんで。
ああ、やっぱウクライナだったわ。
おぉ、
うん。ただまあ、話聞いた時はポーランドに工場を移しつつあるとは言ってた気がするんだけど、
うん、
まあそれでごっちゃになったんだけども、ウクライナのメーカーですね、
うん、案外多いですね、ウクライナのプラモメーカーって、
うん、でなんかすごい頑張ってると思うな、
うん
うん
うん、
まあこうやって今今売り号のモデルアート、7月号にシビックの特集号なんですけどね、ホンダシビックのね特集号なんですけど、そこにありますので、まあ、ご縁がありましたらご覧になってくださいって話ですね。
はい。
うん。というわけで、もちさんあれはどうですか？後でハッシュタグでいっぱい出てきますが、東海ザー。
あ、まあ東海ザー、まあおかげさまで、まあ一応前回も。
ちょっと言ったね。
ちょっと言いました、うん。その、ガンプラジオの公認アンバサダーとして活躍してもらおうということで、うん、まあ、東海ザー自身も任命されたぞってね、なんかポストしてましたけども、まあ、結構、うん、まあ、いいねもいただきまして、
おぉ。
で、それに伴い、ガンプラジオリスナーさんの、まあ、フォロワーさん、もう少し増えまして、いや嬉しいなと。まあでもまだまだ
いい、ね、東海座が言ってたんですね。
東海座も東海座が言っていた
ですね。
なるほどね。
ので、まだまだ、フォロワー募集してます。
なるほど、
応援してください、
うんうん、いやでも
ね、
うん、
はい、
と東海座が言っています。
と東海座が言っている。
後でハッシュタグでもご紹介しますけどね、東海座を立体化する人がもう二人になっちゃって、
あ、本当にね、
すごいよね。
嬉しい。
モデラーの立場から言うと、
うん、
こんな恵まれたことあるって感じがします。
いや本当そうですよね。
うん。
で、ね、カプさんなんかはね、他にもそういう、まあ、既存の、まあ、有名なヒーローさんのフィギュアも作っているので、その中に、 ね、東海座が並び立つっていうことがあれば、もう僕としては何ていうのか、もう狂気乱舞ですよ。
ちょっと東海座が言ってるんですね。
東海座も言っている。東海座も多分思ってると思います。
ヒゲヅラ親父さんのもすごいよ。ま
あ、そうですよね。ヒゲヅラ親父さんは、うん、あのウルトラマントリガーの改造ということで、うん、ちょっとね、あの大きめの、
うん
うん、フィギュアになると思いますし、
フルアクションですよ。
静岡で、あの、ヒゲヅラ親父さんの作品、ゴールデンアイとかね。
はい、ダイヤモンドアイ。
サンダーマ、ダイヤモンドアイとか、サンダーマスクとか。
サンダーマスク、
あとシルバー仮面だっけ。
シルバー仮面、ロボットケージ、
うんうん。はい。やっぱ注目を浴びてましたもん。もう刺さる人には刺さりまくってて。
はい。
うん、その作家さんがですよ。
そうですね。
ね、東海座を作る。カップさんはもうすごい有名人だしね。
はい。
からね。
いや
ー、うん、いやー、恵まれてるな。
嬉しいな、
ね。山が動きてね、山が動きましたな。
うん。やっぱ東海座と、この、ユンカー・セフ・ジュさんは、うん、同じですからね、もうね。
いやいやいや。
あんな超名機と。うん。いやー、東海座によろしくお伝えください。
はい。と、
真面目な話。
まあ、東海座は伝わってると思います。東海座はね、こういう、テレパシーで感じることができるので。
あ、ちなみに東海座オーブなんだっけ？
そうですね。厳密に言えば、あの、なんていうのかな、そういう追加パーツがついてないのがノーマル東海座とすれば、まあ追加パーツがついてるのは東海座オーブとは、呼称はしてますけども、ただ、まあ、一般的に東海座でまとめていただいても。
なるほどね。
別に構わない、うん。
間違いとは言わない。
間違いではないのね。はい、うん。
了解です、了解です。いやいや、本当はここで、あれだよね、ヨマエさんの、僕の尊敬するメイとのイベントの話をしたかったんですが、しかしこれはやはり、手話ラジの。
手話ラジで聞いてください。
はい、わかりました、
は
い。
これは一言も言いません。
はい、わかりました。僕の名の話なんだけどな。まあいいけど。
収録で、収録以外で話していいんですよ。
はい、じゃあちょっとさ、お茶買ってきていいですか。
お茶買いに行きますか。そうですか。はい。
え、どうしたのどうしたの、まだあった。ごめんごめん。いいよ。
まだ何か言いたいことあるんです
か。今週配信される手話ラジは、まだ、あの、イベントの話はしてませんので。
あ、そうなんだ。
まあ、
うん、
来週ですね。
前夜的なね。
はい。
了解です。
先週収録したやつが、まだイベント前のお話をしてます。ということで、
はい、はい、お茶買ってきます。
はい、待ってます。
お願いします。